使徒パウロとその一行がフィリピで福音を伝えることになったのは、彼らの伝道計画には入っていなかったことでした。彼らは小アジアにある都市を訪問して、そこのクリスチャンを激励しましたが、それによって彼らの信仰が固められ、新たに信じる人々の数も急激に増加していきました。それにもかかわらず、聖霊様はパウロ一行がそこで福音を伝えられないようになされました。聖霊様が福音伝道をするのを妨害するというのがちょっと理解ができませんが、使徒パウロ一行は従いました。聖霊様が40日断食なされたイエス様を荒野に追いやり、サタンの試練に勝たせたように、パウロ一行をまた別の場所に追い立て、そこで福音が必要な人々に聞かせたものと思われます。使徒パウロ一行の小アジアでの働きが惨憺たる失敗を経ていたとしたならば、そこで働きを中止させる聖霊様の働き導きを受け入れるのがたやすくなかったことでしょう。しかし彼らの小アジアでの働きは素晴らしいリバイバルの中にありました。そんな時に聖霊様の働きの中止のサインを分別するのも容易ではなかったでしょうし、分別したとしても従うことは難しかったことでしょう。しかしパウロ一行は従順に従って、フリギアとガラテア地方を経て、ミシア国境から北方のビティニアに行こうとしました。しかしそれさえも聖霊様は許されませんでした。パウロ一行は事業拡大のために東方清掃しませんでした。また学位を得るためにより良い指導教授がいるところに通ったのでもありませんでした。一人の人にだけでもさらに十字架上で身代わりの死を遂げてくださったイエス・キリストと、このお方が施される救いを伝えるためにあちこち放浪しながら回りました。そのために一層パウロ一行は聖霊様のお導きに鋭敏に反応し、従順に従いました。私たちも私たちの仕事ではなく主の仕事をするときに、より一層そうでなければなりません。主の仕事は私たちの意思ではなく主の御心のままに進められ成し遂げられなければならないからです。パウロが一行がミシアを通過してトロアに達したときに、パウロは夜幻を見ました。一人のマケドニア人が現れ、マケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいと頼みました。パウロはこの幻がマケドニアで福音を伝えるようにという主のお導きと確信しました。それで到着したところがマケドニアで一番の都市フィリピでした。フィリピはアレキサンダー大王の父フィリップ2世の名前から命名され、紀元前168年にローマの属州として編入されました。紀元前42年にオクタビアヌスとアントニウスの連合軍がブルータスとカシウスの連合軍を退けた後、その戦争で功を立てた相当数の軍人たちをフィリピに定着させました。その後オクタビアヌスとアントニウスの不協和音が戦争にと続きましたが、紀元前 31年、オクタビアヌスは、アクティウムの海戦で、アントニウスとクレオパトラ連合軍を退けながら、ローマの内戦が収束しました。皇帝になったオクタビアヌスは、自らアウグストゥスという称号を使い、解散させたアントニウスの軍人たちと、自身の除隊軍人たちをフィリピに定着させました。そして彼らもローマ市民権者としてローマ法の適用を受けさせました。これは植民地の市民たちが享受できる最高の恩恵でした。それで彼らはローマ市民権者として鞭打たれたり、重大な犯罪でなければ現行犯として逮捕されることから免除され、ローマ皇帝に直接上訴できる権利を持ちました。また、土地や家を売り買いして財産を所有する権利があっただけではなく、市の行政に直接参与する政治的な権利も享受しました。それで、彼らはローマに住む人々よりローマ市民のように生きようとしました。パウロ一行は二度も聖霊のお導きを受けてフィリピに至りましたが、目前で展開される状況は全然聖霊のお導きと関係ないように見えました。パウロ一行は訪問する年ごとにそこの街道を訪ねました。街道の周回にはユダヤ教に関心があった異邦人が街道の後ろに座っていましたが、彼らに福音を伝えました。しかしフィリピには街道が一つもありませんでした。安息日になるや、パウロ一行は祈る場所があるだろうかと川のほとりに出てきました。当時ユダヤ人は成人男性10名がいたら街道を作れました。もし10名に達しない場合は祈りの場所を決めてそこで集まりました。パウロは街道はさておき、祈る場所でもあるかと出て行ってみましたが、男性は一人もいなくて、少数の女性だけがいました。パウロ一行が祈る場所で神様の御言葉を伝えたとき、ティアティラ出身の紫布の織物商人のリディアだけが福音を受け入れました。それで彼女とその家族が洗礼を受けました。パウロ一行は悪霊に取りつかれ、占いをしていた少女を治してあげましたが、彼らを待っていたのはひどい鞭打ちと投獄でした。しかし神様がその獄門を開けてくれた時、看守は罪人が皆脱獄したと思い自決をしようとしました。その時パウロとシラスが、私たちは皆ここにいますと声を上げて自決を防ぎました。それが契機となって看守とその家族が洗礼を受けるようになりました。この二つの家庭と悪霊払いで治してもらった少女が主軸となり、フィリピ教会が始められました。しかしそのように神秘的で恵み深くも教会が始められましたが、10年余りが過ぎ、フィリピにも福音に反する人生を生きる人々がいました。17節がこのように証言します。兄弟たち、皆一緒に私に習うものとなりなさい。また、あなた方と同じように私たちを模範として歩んでいる人々に目を向けなさい。使徒パウロは、キリストイエスが自分を訪ねてきてくださる前は、 自分が完全な人間だと確信していました。彼の外面的な条件はそのように考えるに十分なものでした。彼は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエル民族、ベニヤ民族であることは、彼が生まれつき備えていた自慢の種でした。また、彼が異邦の地で生まれて育ったと言いながらも、ヘブライ教育を受け、ヘブライ語を話せ、律法に記録されていることなら、一つも漏らさず全て守ろうとしていたファリサイ派に属しており、信仰的な熱心さでは教会を迫害し、律法の義では欠けることのなかったことは、自身の完璧さを増し加えるものだと考えました。その時、彼の手本はいつでも律法でした。しかし彼が手本と思っていた律法は、キリストが自分に会ってくださってからは、排泄物と違いがなくなりました。彼があれほど切に掴んでいたその律法が、キリストに会うのに障害物になり、彼があれほど素晴らしく思っていたものは、永遠の素晴らしさであられる主に比べ、低級なものに過ぎませんでした。キリストに会う以前のパウロの人生は、何かを捕まえるために努める人生だったならば、キリストに出会った以降は、キリストに捕らえられたそのものを何とか捕らえようと努める人生でした。パウロはそんな自分に習えと言います。このようなパウロの人生は、クリスチャンに良いサンプルになります。すべてのクリスチャンは、自分が定めたことを捉えるために努める人々ではなく、キリストイエスに捉えられたそのものを捉えようと努める人々です。もし自分が定めたものを捕まえるために努めながら、神様の力を借りようとするならば、そのような人は神様を信じる人間ではなく、神様と取引をしようとする人間です。そのような人は神様を自分の創造主であり、導いてくれるお方とは思わず、助力者やアラジンの魔法のランプに出てくるジニと考えているのです。ところで、フィリピ教会には、キリストを手本として生きていくパウロに習わず、世俗的な自分を手本として生きていく人々がいます。18節がこのように証言します。何度も言ってきたし、今また涙ながらに言いますが、キリストの十字架に敵対して歩んでいる者が多いのです。使徒パウロは、虚しい欲望に引きずられて自分自身を手本として生きていく人々を十字架の仇と言います。パウロが以前キリストの十字架を恥と思っていたように、そのように生きている人々がいたのです。使徒パウロが十字架の仇として生きている人々に対して、引き裂かれる心と激しい慟哭でそのように生きないように言うのは初めてではありませんでした。それで何度も言ってきたと言います。それは使徒パウロの諭しを聞いても従わなかったという意味です。人々はこんな反応を見せたことでしょう。パウロ先生、主の御言葉はいいのですが、そうしたらローマの価値観がいっぱいのこのフィリピで生きていきません。 そのように生きたら馬鹿を見ます。パウロ先生、気楽なことを言わないでください。あなたは今監獄にいますから、よくご存知ではないようですが、フィリピではフィリピの法に従わないと生きていけません。パウロ先生、あなたの教えだけが絶対的なものだと考えないでください。私たちも救いを受けるためにそれなりに努力しているのです。なぜ私たちの努力をお認めになられませんか？こんなフィリピ教会の人々の反応にパウロが見せることができた反応は涙を流すことしかありませんでした。ある出来事や状況の中で涙を流すのは気に障るけれどもまだ放棄していないという反証です。中学校や高校へ通う娘が試験を受けて50問中10問正解して出てきてから惜しかった、あと2問は正解できたのにと泣いたなら、それはまだ希望があります。しかし、50問の中で20問正解しても、ニコニコ笑いながら出てきて、自分より勉強できない友達が5名もまだいるというならば、その子供は勉強より他のことを学ぶのがはるかに良いでしょう。また涙というものは資格がないにもかかわらず認めてくださいという許しの表現でもあります。両親が電話を取ったところ、警察署から来た電話です。あなたの息子がコンビニで商品を盗み現場で捕まりましたが、今警察署へちょっといらっしゃらなければなりません。その電話を取ると、両親は直ちに走っていき、涙で許しを請うことでしょう。すべて私の過ちです。私が誤って育てました。今回だけは多めに見てくださいますならば、今後は本当にちゃんと教えて、再びこのようなことがないようにします。息子に罪がないという意味ではありません。それにもかかわらず、許しと慈悲を求めるのが涙です。フィリピ教会に向かったパウロの涙は、彼らが相変わらず十字架の仇として働いているが、そのような人生から戻ってくることを望みながら祈ることを諦めなかったという意味であり、また十字架の仇として生きていくことは神様にとてつもない罪を犯して生きていくことですが、そんな彼らのために許しを代わりにでも求めるという決断であることです。パウロの涙が枯れる間もなくしたフィリピ教会の人々の人生を具体的に19節でこのように証言します。彼らの行き着くところは滅びです。彼らは腹を神とし、恥ずべきものを誇りとし、この世のことしか考えていません。ユダヤ人たちはどこに住んでいてもメシアを待っていました。もしパウロが伝えたイエス様がメシアならば、その方は神的な、神的な能力でローマに勝利し、ダビデ王朝を再建して自分たちに自由と豊かな世の中を成し遂げてくださらなければならないと考えました。しかし、パウロが伝えるイエス様は十字架につけられ死なれた方でした。そんな方なら彼らはメシアであるはずがないと考え、その方がメシアということを受け入れることができませんでした。気にかかることは、新命記では神様の呪いを受けることを意味したからです。そうでしたから、フィリピに住んでいる あるユダヤ人たちは無福音主義、無立法主義に陥って食べて飲むパーティー文化に陥っていき、恥ずかしいことを行うのを誇らしく思いながら行きました。またあるユダヤ人たちは立法主義に陥って食べ物を偏食すること自体を絶対化して、それを守ると救いを得られると考え、割礼を行わないと救いに至れないと自分たちの考えを信念化しました。そんな人生がまさに十字架の仇として行うことであり、滅亡に向かって失踪することでした。無福音主義者や立法主義者の人生ではなく、クリスチャンたちはどのようにしなければならないのかを20節がこのように証言します。しかし私たちの本国は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主として来られるのを私たちは待っています。私たちの市民権は天にあると言います。与党や野党すべて、大統領、市長、道知事などすべての為政者たちが庶民のための政治をすると言います。庶民の自転的な意味は、何の官職や身分的な特権を持てなかった一般の人、経済的に中流以下の豊かでない生活をする人です。この庶民という言葉は中国の春秋戦国時代以前にできたそうです。当時百姓という言葉は姓がある人を称しました。姓は誰もが持てず、王族と貴族だけが母親から姓を受け継ぐことができました。一般の平民は姓がなかったので百姓になれませんでした。彼らを指す言葉がまさに庶民でした。甲骨文字が由来である庶民の庶の字は、洞窟の中で火を起こしている人々を継承化したものです。それで庶民の庶の字の意味は平凡な、一般的なという意味として使われますが、その中には恨めしい、阻害されたという意味を含んでいます。我が国の古典ホンギルドン伝で人々に一番強く記憶されている場面は、ギルドンが家を離れる場面です。ギルドンが安全行政部の長官の息子として生まれましたが、母親の身分が奴隷だったゆえに、父親を父親と呼べず、兄を兄と呼べませんでした。それがギルドンの胸に釘のように突き刺さっていました。ですが、ギルドンが家を離れることになったとき、父親が初めて父親を父親として、兄を兄として呼ぶのを許可します。ギルドンを諸子、恨めしい息子と呼びます。当時ローマには市民がいましたし、自由人がいましたし、奴隷がいました。ローマの人口の半分以上が奴隷で、市民は4分の1にもなりませんでした。大部分の仕事は奴隷がし、市民たちは政治をして、円形競技場で剣闘士が戦うのを観覧しました。ローマ市民権、市民でない人がローマ市民権者になるためには、ローマ軍に入隊して21年間勤めなければなりませんでした。また、パウロを審問した千人隊長のように、数年間事業をして多くのお金を税金として支払って初めて市民になれました。使徒パウロは生まれた時からローマ市民でしたが、彼の父親は多額のお金を払ってからローマ市民になったものと思われます。この市民権を持ってローマの植民地へ出ていくと 大きな権利を行使できました。それでフィリピに住んでいる人々は、自分たちがローマの市民であることをそれほど誇らしく思いました。しかし、使徒パウロは、私たちの市民権は天にあると断言しています。その意味は、フィリピに住んでいる人々はローマの市民権者であることをあれほど誇らしく思いますね。しかし私たちの市民権はローマの皇帝が与えるものと比較できない神様がくださるものです。ローマの市民権者がローマに属しているということを忘れないように、私たちは天に属していることを忘れてはいけません。そして私たちの人生はその国に愛ふさわしいものでなければなりませんということです。市民権として翻訳された単語がギリシャ語でポリテュマですが、この単語は市民権と翻訳できるだけではなく、国家や政府とも翻訳されます。それで20節後半部のそこからが天にある国家、政府からと解釈することが自然です。私たちクリスチャンは神様の国を生きている存在です。すべての国家はその国家を統治する主犯がいます。大統領であれ、王であれ、総理であれ、最高の主犯がいない国はありません。それで民はその方の統治のもとにいます。その統治から外れることになると、その国の民ではありえません。私たちは神様の支配を受けます。反クリスチャンとして生きていた人が、人生の途中で主を人格的に迎えることになると、またサンデークリスチャンとして生きていた人が神様に人格的に会うことになると、最も後悔して神様に申し訳なく思えることが、神様を正しく知らず、神様を神様として奉ることができなかったということです。神様を知らないことが過去には罪であるとは毛の先ほども考えなかったのに、それが一番大きな罪ということに神様に出会ってからわかるようになります。朝鮮時代のような王朝時代に、実際今も同じですが、一番大きな罪は何でしょうか。泥棒した罪も大きいですし、強盗を働いた罪はさらに大きいですし、殺人罪はさらに大きいものと考えることでしょう。しかし、それと比較できないほどに大きな罪があります。それはすなわち謀反です。殺人者になって死刑に処せられても、それは自分一人が死にます。しかし、謀反を図ると、三族を滅ぼされることになりますが、三族とは、父系、母系、妻の系統をひとまとめに称する言葉です。それほど謀反の罪が大きいのです。謀反は王を王として認めないことです。神様に人格的に出会うことになると、王であられる神様を神様として認めてこなかったということが、背後の奥深いところから認識されますので、それがどれほど痛切に後悔することになるのか、それがどれほど大きな間違いであったか知ることになります。それにもかかわらず、そんな自分を滅ぼしたり投げ捨てずにお待ちくださり、自分に会ってくださった神様がどれほど慈悲深いかを胸に刻印することになります。 私たちはすでに神様を王として認める人々です。私たちは神様の支配の中にいる人々です。それにもかかわらず、多くのクリスチャンたちが実際の人生で神様の最高の神様を最高の統治者として認めません。フィリピンに住んでいる人々は、彼らの腹を最高の統治者とみなしていました。それで彼らは欲望の帝国で生きました。私たちの人生は、私たちを支配する事物の国になります。経済が私たちを支配するならば、私たちの人生は、経済大国、帝国になります。趣味が私たちを支配するならば、趣味の王国になります。また、両親と子供が私たちを支配すると、私たちの人生は両親の国、子供の国になります。神様が私たちを支配するとき、完全に支配するとき、神様の国になります。そのときに、私たちは草吹きの小屋にいても関係ありませんし、王宮にいても関係ありません。神様は私たちを、この時代の大韓民国という地に、生きることにさせました。私たちはここで大韓民国市民としても生きなければなりませんし、神様の国の市民権者としても生きていかなければなりません。不正腐敗があり、世代間の葛藤もありますし、病んだ利己心が叫ぶこの場所で、私たちは真理を生き抜かなければなりません。それが馬鹿のように思われることもあり得ますし、損害を被るように思われても、そのように生きなければならないのは、私たちの王である神様がそれを望まれているためです。二十節の前半をもう一度お読みいたします。しかし私たちの本国は天にあります。私たちの市民権は天にあるだろうと未来形で言わず、あると現在形で表現しています。私たちはこの地で最後の息を吐いた後に、神様の国へ行ってその御国の民になるのではなく、今すでにその国の民と言っています。ですから、私たちは今、私たちの人生の場所で神様の御国を具現する人々です。イエス様が神様の国に対しておっしゃいながら、このような比喩を聞かせてくださいました。マタイによる福音書13章44節です。天の国は次のように例えられる。畑に宝が隠されている。見つけた人はそのまま隠しておき、喜びながら帰り、持ち物をすっかり売り払ってその畑を買う。この物語を畑に隠されている宝の比喩と言います。ところで多くの人々はこの物語を自分の所有を全部売り払って宝を買う比喩と考えます。ですから宝を発見すると、自分のすべてのものを売り払ってでもそれを買うことが福であると考え、神様の国を所有することは私が持っているすべてのものよりさらに大切なものであると考えます。そのように適用することも何ら問題はありません。しかしこの比喩の核心は、すべての 物を売って畑を買ったということにあるのではなくて、宝が畑にあるということに、隠れているということです。それで畑に隠されている宝です。本来畑になければならないものは、大根や白菜、ほうれん草のような野菜であり、宝ではありません。それで人々は、宝を見てからも宝であることがわかりません。高価なダイヤモンドのネックレスは、宝石箱に入れて、衣装ダンスの奥深くに隠しておきます。もしそのネックレスを適当なケースに入れて、食卓の上に置くならば、それは本物ではなく偽物でしょう。ところがイエス様は、宝が畑にあると言います。それも隠されていると言っています。その宝が宝石箱や宝石店の陳列棚にあると本物であることがわかるだろうに、畑に隠されているから宝が宝であるとわからないのです。それで無視します。このように多くの人々は神様の御国を無視して生きていきます。神様の御国はすでにこの地に来ているのですが、人々が期待する姿で来ていないために人々にはよくわかりません。しかし、知っている人は宝であることを知っているので、すべてを捨てるとしてもそれを買います。私たちはすでに神様の御国の市民として生きています。しかしそれが世の中の人々の目には際立った姿では決してありません。それで世の中の人々の冷やかしも受けます。蔑視もあり得ます。それで多くのクリスチャンが神様の御国の市民として生きていこうとせず、世の中の市民としてだけ生きていこうとします。神様の御国の市民として正しく生きていくことが、最もこの世の国の市民らしく生きていくことです。愛する青年の皆様、そして信徒の皆様、本当に大韓民国が新しくなることを望みますか？それならば、いつでも、どこでも、神様が私たちの最高の統治者であることを認めて、神様の国の市民として生きていきましょう。神様の御国の法である、神様の御言葉に自分を投げて、その御言葉が私たちを支配しますように。その時に神様が私たちを通してこの世の中を清くして明るくしていかれるでしょう。忘れないようにしましょう。私たちの市民権がこの地にだけあるのではなく、天にもあるという事実を。お祈りいたします。父なる神様、私たちが何をさらに意識しなければならず、何に一層集中して生きていかなければならないのか悟らせてくださり、感謝いたします。しかし私たちはいつも神様の御国の市民権を持った人として生きていくより、この世の国の市民権を持った人として生きこと、時がどれほど多いのかわかりません。フィリピの人々のように、時には私たちも私たちの腹が神でありましたし、思い通りに生きることに憧れていましたし、地面だけ眺めながら世俗的な価値観を持って生きたことを告白します。天にある市民権は、この地で最後の息を吐いた後に神様の御国に入っていくパスポートとして使おうと考えただけで、この地で神様の御国の市民として生きていこうとはしませんでした。この地で天に市民権を置いた人として生きることに、 人々の拍手がないとしても、主の激励をいただき、勇気を出させてください。私たちが立っている場所が宮殿のようなところではなく、草吹きの小屋のようだとしても、神様の支配を受けさせてください。私たちを統治なされて、私たちを新しくなされる神様によって、利己心と欲望の叫びが満ちているこの地が生まれ変わりますように、私たちが本当に暗闇が満ちているこの地に、神様の御国を耕していく真実な神様の子供たちにならせてください。イエス様の御名によりてお祈りします。アーメン。